マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第40回目の配信になります。ついね、40回ですね。まあ、40回目ってことで、特に何かやるわけではないんですが、この先ね、50回、60回と続けていきたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。さて、今回お話を一つだけさせていただこうと思います。今回ね、ソフトウェアの紹介をさせていただきたいんですが、フリービットのですね、サーバーズマンというソフトです。で、このサーバーズマンっていうソフト、どんなソフトかって言いますと、いろんな端末ですね、スマートフォンだとか、もちろん Windows のマシンだとかですね、そういったものをですね、もう全てファイルサーバーとか、あとはウェブサーバーにしてしまうというアプリケーションソフトです。よく言われるのが、パーソナルクラウドっていう言葉を使って表現しております。で、このサーバーズマン、何ができるかって言いますと、例えばですね、iPhone、iPod Touch、あとは Windows Mobile とか Android、そういったですね、スマートフォンとか、まあ、そういった携帯デバイス、そこにですね、ファイルサーバーとかウェブサーバーを立ててしまうというソフトです。ですから、このソフトをインストールすると、iPhone とかのファイルを読みに行ったり、iPhone 自体をウェブサーバーにするっていうことができます。もちろん iPhone だけじゃなくてですね、Windows Mobile、Windows Mobile は 6.0、6.1、6.5 のスタンダードとプロフェッショナル、あと Android は 1.5 以上です。で、これ全て無料で使うことができます。今月の6月10日にですね、Windows 版のサーバーズマンデスクトップというのが発表されました。で、発表されまして、すぐダウンロードして使うことができます。まあ、これはですね、実際一番使うのはこの Windows 版じゃないかなと私は思ってるんですが、ここのですね、サーバーズマンデスクトップについてちょっとお話しさせてもらうかと思います。このサーバーズマンの面白いところはですね、まあ、今言いましたように、簡単にソフトをインストールするだけでファイルサーバーとかウェブサーバーを構築できてしまうってことがあるんですが、まあ、基本的にですね、それだけではなくてですね、やっぱり特徴なのが Windows Mobile とかいうモバイル端末をなすファイルストレージに使うことができると。例えば USB メモリーで挿してデータの読み書きをするというのをネットワーク経由でスマートフォンとやり取りするとかですね、そういったイメージになります。まあ、これだけでもですね、従来のスマートフォンとかっていうと専用のソフトを返さなきゃいけないとか、まあ、Windows Mobile の場合はですね、Outlook とか連携とか取れてたんですが、実際のファイル読み書きを簡単にできるっていうことでは、これ非常に画期的なソフトじゃないかと思っております。もちろんですね、アクセスについてはパスワードの認証をかけて、アクセス制限することもできますので、そこら辺はセキュリティ上は、ちゃんと対策が取られています。また Windows 版についてはですね、検索機能というのがちょっとついてまして、これはですね、Google のデスクトップ検索、これを検索機能として使っておりまして、実際 Windows で動いているサーバーズマンの中のファイルを検索するってことができます。で、この検索についてはですね、 Windows デスクトップサーチも対応予定ということです。ではですね、ファイル共有ができるといってもですね、自分のローカルな環境だけでアクセスできるというものではなくて、きちんとですね、インターネットを介してアクセスすることもできます。これですね、まず自分の中の閉じた本当にローカルなネットワークの間では直接ネット経由で通信ができるんですが、例えば外部、ファイアウォールの外だとか、自宅のパソコンを外に出て、e モバイルとかそういうモバイル系の端末からアクセスするとかですね、そういった際はフリービットのですね VPN、それを経由して通信することができます。で、これをやるにあたってはですね、 TCPIP のポート80番と8080番と8888番と443番、これをちょっと開けておく必要があります。まあ、大体これ通常のですね、一般に売られているルーター、ここら辺ではですね、もう簡単にこれ設定することができます。ただやっぱり企業とかで使う場合っていうのは、ここら辺のポートっていうのはですね、閉じてることがあるんで、まあ、そこはちょっと企業で使う場合はそのうまくいかないかなと思っていますが、まあ、普通こう個人ベースで使うベレベルではこれ簡単に設定ができると思います。で、この VPN って言いましたけど、 VPN ってのはバーチャルプライベートネットワークですね。その普通のインターネットの中に仮想的に独自のネットワークを組んでしまうというものなんですが、ここはですね、フリービット社の特徴の一つとしてエモーションリンクっていうのがあります。 このエモーションリンクというのは通常の IPv4 のこの回線の上に独自の仮想的なネットワークを構築して IPv6 を使ったネットワークの通信をさせています。ですから例えばサーバーズマン立ち上げるんですが、サーバーズマン立ち上げたら必ずフリービット社のサーバーに接続するようになってるんですね。接続することによってフリービット社の VPN に乗っかることができるんです。それはパソコンであってもそうですし、 iPhone でもそうですし、 Windows モバイルでも Android でもみんなそうです。そうやってつなぐことによって仮想的に全てのエモーションリンク、これに乗った機器とですね、通信ができるということになります。まあ、そういった意味でね、例えば友達同士とかでファイル交換するとか、あと、お仕事でどういう機会があるか分かりませんけど、ちょっとファイル交換をするとか、そういったこともできると思いますし、通常ですね、ファイルサーバー、ウェブサーバーとかその共通のサーバーを立てるといっても、自分で用意したやつをサーバーに上げにかアップロードしに行かなきゃいけませんよね。でそういった手間はかなり省けるわけです。自分自身をすぐサーバーにできるんで、このフォルダーを公開しなさいって設定をするだけですぐファイルを公開できる、そんなことができます。ですから友達同士でこの写真とか動画ファイルちょっと送るからというんで、いちいちこうサーバーに入れてちょっと待ってくれと、アップロードに時間かかるとかですね、そんなこと待ってることもなくですね、もう今設定したからすぐ見れるよとか、そんなこと使えると思うんですね。で、あと自宅でサーバーっていうのは最近やらなくなってしまってるかもしれませんが、例えばこの自分でサーバーを借りてやるといってもかなり容量的に制限っていうかですね、そんな大容量のものってあまり出せませんよね。それに費用もそれなりにかかってしまいますが、だいたい自分のローカルのパソコンってネットブックでも今160ギガのハードディスクを置けてる場合があるわけですよ。それを考えると大容量のサーバーっていうのをすぐに自分で立ち上げることができると、そういったことでこのサーバー様っていうのはですね、サーバーを立てるという意味では結構使い勝手がいいんじゃないかなと、そんなふうに思っています。またですね、このエモーションリンクの考え方っていうのがやはり面白いこと考え方だと思います。いろんな機器、パソコンとか機器じゃなくて一つ一つのアプリケーションソフトに対してノードっていうんですかね、そのネットワークの端末になるように IP を振ってしまってそれぞれと通信できる。例えば今回の場合はスマートフォンだとかパソコンだとかいうことになってますが、そうですね、先週水曜日はデジタルフォトフレームの発表もありました。そんなことで言うとパソコンとかってそういったいかにもサーバー機器っていうのもんでもなくて、いろんな情報端末、例えば極端な人の家電でもいいと思うんですよ。テレビ、冷蔵庫だとか、そういったのにどんどんどんどんネットワークが入っていって、でそれぞれとそのエモーションリンクでつないで、いろんなことを活用できるんじゃないかと、そんな可能性を秘めているなということで、ちょっとこの技術はですね、私も非常に注目しております。ですね、それでエモーションリンクの話についてはですね、やはりちょっと言葉では伝えきれないところありますので、番組のブログのページにですね、このサーバーズマンのページとフリービット社のウェブページをですね、リンクを貼らせていただきますので、そちらも参照されたらよろしいかと思います。これ広がっていくと面白いと思うんですよね。いろんな情報機器とどんどんどんどんつながっていく、それがどんどん簡単にできるということ でさっきちょっと言い忘れたんですが、サーバーズマン同士でも通信ができます。例えば iPhone で Bluetooth でお互いの iPhone、 2台の iPhone で通信ができると、そういったこともできるんですね。それでうまく活用していくと、クラウドって言いながら実は雲の上のどっかの置いてるサーバーじゃなくて、自分自身の手元にある機器がどんどんどんどんつながっていくと、そういったパーソナルクラウドっていうのがどんどん構築できていくんじゃないかなということで、ここ最近ですね、なんか非常に面白い装置じゃないかなと私は非常に期待しております。ではですね、じゃあ実際 Windows 版のサーバーズマン、サーバーズマンアットデスクトップ、こちらのねお話をちょっとしたいと思います。これはですね、サーバーズマン .com のサイトから無償でダウンロードできまして、インストラーをダブルクリックして実行しますと、インストールがすぐできます。で使うにあたってですね、まずサーバーズマンのアカウントを一つ作らなきゃいけません。でそれについてはですね、まずメールアドレスを ID として登録します。もう設定はこれだけです。登録する際にですね、パスワードの設定も必要なんですが、それも合わせてやっていただきまして、もうそれだけで、あとサーバーズマンを立ち上げるだけで、もうファイルサーバーもウェブサーバーもすぐ立ち上げられるようになっています。公開するサーバー2つあります。 ファイルストレージとしてのサーバーと、あとはウェブサーバーとしてのサーバーですね。それでまずファイルストレージなんですが、これはですね WebW の技術を使っておりまして、まあ、基本的に Web ブラウザで見に行ってそのファイルをダウンロードしたりアップロードしたり消したりとか、そういったことができます。ですからのソフトによってはですね、実際 Windows のドライブにマウントしたりとか、そういったことも可能じゃないかと思います。あと Web サーバーについてもですね、これはもう本当にウェブでアクセスできるものなんですが、こちらもちろん公開するしないの設定もできますし、公開するにあたっては ID とパスワードを設定すると、そういったことをやって見れる人と見れない人をちょっと制限かけるとかですね、そういったこともできます。で、公開するフォルダーなんですが、ファイルサーバーのフォルダーとウェブサーバーのフォルダー、それぞれ別に設定できまして、これはデフォルトではですね設定はされてるんですが、これはもうご自由に皆さんの使いたいフォルダーをですねここで指定していただいて設定すればよろしいかと思います。で、これはもうマシンが OS が起動したら自動的に立ち上がるというふうにしていればですね、マシンを使っている間はずっとファイルサーバーが動いていると、そういうことになります。もちろんログも残りますので、そこら辺をいろいろ参照したりとかもできます。実際私もこれ自分の Windows 7のマシンにですねサーバーがインストールしまして、マシンが立ち上がっているときは常にサーバーも立ち上がっていると、そういう状態にしております。こんな感じでね簡単にできるというのは非常にありがたい話ですし、さっきポート番号の制限の設定、言いましたが、私の使っているルーターですね、これは全くそのポートがつながるようになってますので、何の操作も必要もなくですね、普通に外部から接続ができるようになっています。で、実際ですねちょっと先ほど言いましたように同一ネットワーク内だとローカルでつながってしまう、ローカルでつながるとそれだけパフォーマンスがいいわけなんですが、つなげることもできるんですが、外からつなげた場合を想定して、私ですね別のネットブックの方から e モバイル経由で、今こちら光でつながってるんですが、その e モバイル経由で外からアクセスをしてみたところちゃんとつながるようになりまして、かなりそれだけでもねまだ試してないんですが、家の中でパソコンはつけておいて外から自分のパソコンをアクセスするとか、そういったことも可能になっています。で、その場合は一旦フリービットのサーバーズマンのサイトにアクセスして、そちらにログインした状態で VPN を経由して自分のパソコンにアクセスすると、そういうことになります。そういうことでですね、今回ちょっとサーバーズマンについてちょっと、ご紹介させていただきました。ただちょっと私言葉で言ったよりも実際これですね、ぜひダウンロードしてインストールしてみて、皆さんちょっと サーバーというか立ち上げて別のマシンからアクセスしてみて、実感をしていただきたいんですね。で、それによってこれをどういうことに使おうかとか、そういったこともね、アイデアとかもどんどん出てくると思います。とにかくこれ今回 Windows のお話中心にさせてもらいましたが、 iPhone とか Windows モバイル、 Android とかのファイルの交換がネットワーク経由で自由にできると、そういうところでですね、かなり便利なソフトじゃないかなと私は思っております。この機会ですね、ぜひ、使ってみてはいかがでしょうか。はい、そういうことで今回はサーバーズマンについてお話しさせていただきました。実はですね6月26日土曜日、昨日なんですが、ドットネットラボの勉強会がありまして、そこのライトニングトークのセッションで、またによって私5分間喋ってきまして、今回このサーバーズマンの紹介をさせていただきました。とにかくね5分ぴったりで終わったんですけどね、うまく説明できたかなっていうのは、思うんですが、実際に場所がマイクロソフトだったんですけどね、サーバーズマンこういうもんですって概要をちょっとお話して、実際サーバーアクセスのところを見せて、ポケットの中から iPod Touch を出して、これがサーバーですって言ったらね、聞いていただけなかったら、おーってちょっとそういう反応いただきましたね。ちょっと場所がマイクロソフトだったんで、なんか iPod ポンと出すのちょっと気が引けたんですけど、非常に皆さん興味持っていただきましたし、中にはこれすごい面白い話だったという方もおられまして、ちょっと良かったなと思っております。もともとはですね、これ去年の CNET Japan のカンファレンスが8月にありまして、その中でですねプリビットの石田社長が来られて直接 プレゼンテーションしたのを見せていただきまして、まあ、その時はですねちょうど iPhone 版が出たっていうことで私もその後 iPod Touch で使い始めてやったんですが、まあ、あの今月になりまして6月10日に Windows 版も出たということでまたいろいろできるこう幅も広まっていくかなということで、お話しさせていただきました。まあ、実際ですね言葉で喋るこう物見せながらってライトニングトークそうだったんですけど他方がちょっとこれはうまく伝わるのかなと思ったんですがぜひですね皆さん興味のある方、使ってみてはいかがでしょうか。はい、そういうことですね、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。